こんにちは、遠藤克樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、はい、今日も行きたいと思います。
はーい、
前回に続きゲストお呼びしたいと思いますが、いいですか？もうお呼びしちゃってしまって。
はい、どうぞ。
座長こと西野よしこさんにお越しいただいております。西野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
前回ね、もう自己紹介してますので、う
ん、はい、
今日は、まあ、リアライズの中でもご活躍をされて、うん、著者であり、表現のプロであり、講師でもあり、営業もされているという西野さんをお招きしつつ、今日は表現のプロとしての西野さんに弾き方、
うん、
を、はい、教えていただこうと。
はい、
はい、これね、本当に聞き方って聞こえてるからね、人の話って耳あって聞こえてますからね、
はい、
そんな聞き方ってあんのかなと思うんですけど、
聞き方に表現っていうのがね、なんかリンクしないんですけど、
そうそうそう、そういうところを表現ということを含めると、これ変わってくるっていうことでございますね。
あるんですね、何かが。
はい、
ではでは先生よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは前回に引き続き、西野よしこの表現レッスン、どんどんどん、
イエイ
ってことで
前回ね、聞いてない方のために一応補足しておきますが、はい、太鼓がノイズキャンセリングで消えるので、このような、
はい、
ちょっとアドリブで声出ししております。
太鼓ファンの皆様、申し訳ございません。そんな方はおられないということで、はい、ということでですね、前回は話す力させていただきました。今回は聞く力、大事なんですよね。やっぱこの営業でお話、お客様とする、商談するときでも、やっぱり人は自分の話を聞いてくれる人の話を聞く、なんていうふうに言われたりもいたします。
おー、なるほど。
私はあなた様の話を聞いてますってことが、これ、あ、聞いてますよ、だとね、なんか分からへんわみたいな感じがあります。聞いてるってことが相手の方に伝わる表現を今日は皆様にお伝えしたいと思うんです。
ああ、聞いてることが伝わる表現ですね。
うん、そうなんですね。では参ります。聞いてることを表現する4つのコツお伝えいたします。
お、
まず4つ全部言いますね。姿勢、うなずき、見る、声なんですね。
姿勢、うなずき、見る、声。
そうなんです。この4つが聞くということを表現いたします。まあこれ、耳がキャッチするので聞くって、ぼーっとしてても音は聞こえるんですが、相手の方に聞いてますっていうことを、しかもそれも聞いてますよではなくて、しっかり聞いていますってことを伝えるためには、1つ目、姿勢。2つ目、うなずき。3番目、見る。4つ目が声。とこの4つのコツになるんですね。
うん、これ今日は全部はちょっとしにくいんですかね、は
い、いや、
メディア特性上。
あのね、超早口で喋ります。
いけるんですね。
まあ、あの、この、やっぱり、なんで聞くのが大事かって言いますと、人は、心理学の方ではこんな風に言われてますね。自分の話を一生懸命聞いてもらえるだけで、ああ、大切にしてもらってるんだなって感じる生き物であるって言われてるんですね。ってことは、これ逆も真なりで、ちゃんと聞いてますってことが相手の方に伝わっていないと、いい加減な対応するやつだなと、これお客様は言ってくれません。心の中だけで思われて、取れたはずのアポイントがキャンセルになっちゃう。これ先生、現場で本当怒ってますよね。
うん、そうだね。それはありますね。
はい。で、これ分かりやすい例では、皆様ご家庭でそんなことないでしょうか。奥様が
夫婦
出たそう、
あ、
奥様が急にちょっと聞いてるのって怒られた経験、皆様ありませんでしょうか。
ないね、俺は
じゃあ、ちょっと本当
俺はないね。
じゃあゲストもう一人お呼びしましょうか。
奥様ゲストに奥様で、ご主人は、あ、聞いてるで、みたいな。で、奥様は、聞いてるんだったら、聞いてるって、うんとかすんとか返事しなさいよ、みたいな。
うんとかすんとか。
普通はそういう家庭なの。
確かにね。なんか、ちょっと自分のポジション変えてますね。
ご主人サイドを思い出していただきたい。奥様からそういうこと言われるときって、奥様の方見てない、返事してないっていうことがあったりする。で、あっち向いてるみたいな。これだから姿勢
うなずき。読みながらとかね。
そう。姿勢うなずき、見る声の逆を皆様なさっている。で、これをね、私、なんかの研修で言ったら、ある男性の方が、あ、それ、うち、逆なんですって言われたから。僕、一生懸命聞いてるんですが、妻が聞いてくれません、みたいなことを言われた方もいらっしゃったりいたしました。なんていうことで、これちょっと、まあ、さっとなんですけどもね、一つずつちょっと確認してみたいと思います。相手の方に聞いてるっていうことが分かるための、まず一つ目、姿勢。これ、やっぱり、ぼーっと直立不動で座ってるだけではなくて、前傾姿勢を取る。ちょっと遠藤さんやってみて。はい。音声の世界でやってみてました。やるのかよぐらいの顔で今、
風圧で出しておりますが。
ちゃんと前傾やっていただきましたね。で、お車運転されてないリスナーの方もよろしければやってみてください。前傾。で、遠藤さん、これね、前傾なんで大事かっていうと、前傾することによって、可動領域こうなるほどっていう時に引くことができます。なるほど。で、こう、前に。
この前傾は、引くための可動域ですか、これ。
そうなんですよ。可動領域も。直立不動でぼーっとね、なんかこう、まっすぐで、なるほど、そうですか、って言ってるよりも、前に揉めて、前傾で。
本当だ。確かに。
そうでしょ。で、引きながら、そうですか。
本当ですね。動く。
で、前傾で、遠藤さんやって。で、
はい。
びっくりしましたって引きながら言って。
びっくりしました。
言いやすいでしょ。
ああ、確かに体感伴いますね。
そうなんです。これ、できる方やってみてくださいね。前傾姿勢っていうのは、相手の方に聞いてますっていうこともしっかり伝わるし、そしてまた、あなた様に好意を持ってます。これも伝わるんですね。そしてまたその後、引くことによって、可動領域、表現の幅がとっても、なんでしょう、こう、動ける、なんてことがあります。
面白い。
はい、よかった。今度じゃあ二つ目、いきますね。うなずく。これなんですよね。まあ、質問型営業によっては腰からうなずくとか言ってますが、首でも今日いいです。全然首でもいいので、首からまずうなずきます。じゃあ、遠藤さんやってみてもらっていいですか？リスナーの皆さんもやってみてください。首からうなずいてください。3回、3回。
首から、はい、なるほど。
首から、1、2、3。
なるほど。
はい、そうです。で、これね、速さ、深さ、回数。これでも、相手の方にどんな風に聞いてるかが変わるんですね。じゃあ、早く3回うなずいてみてください。
はい、なるほど。
はい、みたいな。そう。早くやっちゃうと、そんな感じ。じゃあ今度、速さのゆっくりうなずくと、どうぞ。
なるほど。
はい。そうです。これも全然印象が変わりますね。今度、深さ。深々と折れ曲がるようにうなずくですね。なるほど。エルさんやってみて。
なるほど。
そういうことなんです。これ、音声だけで伝わってますでしょうかね。首からうなずく速さの次は深さやってます。そして今度回数ですね。さっき3回って言いましたが、1回だけうなずいてみてください。なるほど。そうですね。じゃあ今度5回、わかりましたって5回うなずいてみてください。わかりました。みたいな。
わかりました。
6回ぐらいの感じで。そうなんですね。皆様もやってくださってる方もお気づきだと思いますが、このうなずくっていうのも、速さ、深さ、何回回数をやるの？これでもお客様の伝わり方が全く変わってきますね。で、お伝えしておきたいのが、あんまりうなずきすぎると、はい、みたいにやっちゃうと、ちょっとペコペコしている。下っ端になる、みたいな印象となって、こっちが下っ端に出ると、お客様は偉そうにするおつもりはないんだけれども、偉そうになっちゃう。なんてことがありますんでね。うなずくはあんまり回数は多くない方がいいかと思われます。さあ、あと2つありますね。あと、3つ目が、見る。のですね。遠藤さん、これ見ると聞くがどう関係すると思われます？
見ると聞くの関係性、
はい。
難しいですね。なんでしょう。
やっぱこの。
見ないで聞いてもね、そもそも無視されてるそうですし、そこが一致してもらわないといけないのをどう表現していいかわかんないですけど、どうすればいいんですか？
そういうことなんです、そういうことなんです。見てないのに聞いてますっていうのは、やっぱり伝わらない。例えばじゃあ、前傾姿勢は取ったけど、目ん玉は左向いてたみたいなこともありますよね。
ああ、だから夫婦での食卓で、
はい、
目は YouTube で。
そうそうそう。それで、愛してるでって言われてもね、なんかどういうことなみたいなことがありますので、先ほど姿勢は前傾と言いましたが、目の玉もしっかりと相手の方を見る。で、ここ先生ちょっといつも言われるんで言ってください。
ん？
え？瞳孔っていつも言うじゃないですか。
あ、油断してましたね。
そうそうそうそう。やっぱりしっかりと見るっていうことはね、瞳孔を開くっていうことですね。
はい。なので、こう、単に見るだけじゃなくって、瞳孔を開いて集中して見るってこともとっても重要となります。そして4つ目、最後ですね、声ですね。こちらはやっぱりまあ前回やった低い声もいいですし、これおすすめね。はい。ああ、なるほど。これちょっと皆様に伝授させていただこうかな。こう、何？リアクションの声がね、はい、はい、はい、はい。はいだけだとなんかちょっとお客様も飽きるじゃないですか。これ私、昔ラジオの番組をやらせてもらってた時に、その受けの言葉にレパートリー持ちなさいって言われたことがあったんですけど、はい。ああ、なるほど。みたいな。続けると、はい。ああ、なるほど。ちょっと遠藤さんやって。
はい。ああ、なるほど。
言ってみていかがですか？
まあ、いや、仕事柄結構使っている印象なんだけど、どうなんだろう、どうなんですかね。
そうなんですよ、そうなんですよ。それは、だからやっぱり日頃されてる、だからその遠藤さんの番組がとっても人気があるっていうのは、やっぱ遠藤さんがそういうふうに聞いておられるから、なんでしょう、その、うちだったら青木先生との遠藤さんとのやりとりが、とってもわかりやすく私たちに聞こえてくるのは、今おっしゃったみたいに、はい、ああ、なるほど、お遠藤さんが言われてるから、聞いてる方もすごいちゃんと聞いてくれてるよね、あの人。っていうふうに思われるってことと。
営業でもそれをやるんですね。
はい。ここ先生解説あったらお願いします。
青木先生やってるんですか？
営業中って。で、聞いてる？遠藤さん。そういうふうに。
あれ？なんか、もしかしてこの場に置いてクレームですか？あれ？
いやいやいや、まあ一応ね。そういう、こう、愛の手というかね、こう、きちっと、こう、噛み合ってるっていうのは、ね、非常にいいですよね。
うん。なんか解説が薄かったですね。でも、実際に、確かに青木先生とかの、あーとか、っていう表現で聞かれている姿は、そうですね。レパートリー4つどころかいろいろお持ちだなというぐらいに持って
らっしゃるんですよね。やっぱり俺がやってんのよ、それな。
やってると思いますよ。
そう言わなければいけなかったんでしたら失礼いたしました。で、なんか時々、なるほど、なるほど、を連呼される方がいらっしゃったりもするんですが、人間の耳ってすぐ飽きてしまうんですね。なので、お客様の耳を飽きさせないサービス精神のこれ一つにもなります。レパートリーをこの4つ以外にももちろん増やしていただいて、まずはこの、はい、なるほど。これをぜひ練習をしてみていただければと思います。聞く力ということで今日は4つのコツお伝えいたしました。もう一回いきますね。1つ目が姿勢。2つ目がうなずき。3つ目が見る。4つ目が声。はい、なるほど、なんてことをお伝えさせていただきました。
日頃のねコミュニケーションを振り返っていただいて、いかにできてないかという気づきがある人ですね。
ねえ、これ短時間でものすごい重要なことを言ってますよ。で、即興でこれ使っていけるよね。このね、だから話すことと聞くことっていうのは非常に内容で、ぜひ皆さんいいんで活用いただきたいというふうに思いますね。はい、
ということでね、2回にわたりましたが、次回は どんなテーマでやりましょうか。
まあ、次回はもうね、今度は私と西野で、いつもの質問に答えるとかね、そういう形でまた楽しんでいただきたいというふうに思いますね。はい。
ということでね、次回も楽しみにしていただけたらと思います。終わりましょう。青木先生、西野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。